デイトラックス、この時間は鈴木美香がお送りしています。さてここで事故の情報が入ってきております。先ほどラジオを聞きの方から国道38号幕別町相川付近で交通事故が発生したという情報をいただきました。で、相川にあるセイコーマート森のスタッフの方にお伺いしたところ、国道38号線幕別方面に向かう車線が幕別町相川の大ビス付近から千住橋あたりまで渋滞しているということです。付近を通りになる方、特に幕別方面に向かう際は十分にご注意ください。国道38号線幕別方面に向かう道路、幕別町相川の大ビス付近から千住橋あたりまで渋滞しているということです。付近をお通りになる皆様は十分にご注意ください。情報を寄せてくださった、匿名さん、それから情報を寄せてくださいましたセイコーマート森のスタッフの皆様、ありがとうございました。引き続き事故の情報などがありましたら FM ウィングまでご連絡ください。 24-5533 番が電話番号、メールは fm761@fmwing.com です。
You're listening to FM Wing 76.1。
ここからは帯広市東四条南11丁目ダンデライオンドーナツの提供でお送りします。動物園に行くと言っても天気だとかお腹の具合だとかお父さんの休みが取れないとか、いろいろと都合というものがあるものです。でもカンガルーの赤ちゃんのことを想像したり、汗かきのカバのことを思ったりすれば、都合なんて言っている場合ではなく、雨なら傘と、風ならコートと仲良くなればいい。街に動物園がある幸せ。レッツズー。この時間は帯広市東四条南11丁目ダンデライオンドーナツの提供でお送りします。
食べたいな、ダンデライオンドーナツ。
さあ今週もレッツズーの時間がやってまいりました。帯広動物園からの中継になります。
せーの、レッツズー。ミカさん、今日もやってきました帯広動物園です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ミカさん、私が着いた時は、
はい、
ちょっと小降りの雨だったんですけれども、中継が始まると同時にですね、ちょっと粒が大きくなってきております。
あららららら、大変、病んだのかと思ったら。
そうなんですよ。
大変
大丈夫なんですよ。で、今私いる場所なんですけれども、
はい、
またちょっとこうドキドキするような小屋の中に私入っておりまして、もう先ほどからお客様がですね、あれは何の動物だと言わんばかりの視線を感じているんですが、ここは屋根がついてますので、
はい、
大丈夫です。
はい、どこなんだそこは。
今日私がやってきていますのはフラミンゴ社の向かい側にありますペリカンのいる場所です。
フラミンゴは以前中継でお伝えしましたが、
はい、
ペリカンですね。今度は
今日は桃色ペリカンの場所に私、この外のですね、
はい、
囲われている中に入っておりますので、
はい、
お客様もたくさん前を通って行かれますのでね。
今夏休み中だからね。
そうですよ。家族連れの方も結構目に入ってきております。
そうですか。
はい、今日は桃色ペリカンについて帯広動物園の田中ちぐささんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
田中です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず桃色ペリカン、私の前に今2羽いるんですけれども、美香さん、大きさどれぐらいだと思いますか、ペリカンって。
ね、
はい、
鶏よりは大き
いよね。確かに鶏よりは大きいんですけれども、
はい、
結構身長ありますよね。
そうですね、身長だいたい1メートルぐらい高さはあります。
はい、
首が長くって、うん、でやっぱり目に入ってくるのがリップ。
ひかりちゃん、ね、今音がちょっと途切れちゃった。
はい、立派な、
やっぱり目に入ってくるのは、
立派なくちばしですよ。
そうだよ、ペリカンってだって、はい、
あの下唇ブローンっていう、
おわっていうこの大きな
下唇なのかどうかわからないですけど、
そうですよね、何なのかちょっと気になりますけれども、はい、あのくちばしもかなり大きいですね。
そうですね、くちばしは今は縮んでいるんですけれども、伸ばすととても大きくなります。
え、今あれ縮んでいるんですか？
そうです、伸縮自在なくちばしを持っていまして。
くちばしの長さが縮むわけじゃなくって、
はい、
長さは一緒ですよね。
長さは一緒です。
一緒ですね、
はい、
その下くちばしの下の方が膨らむということですよね。
そうです、はい、
ははは。
え、それはどんな時に膨らむんですか？
一つ目は魚を捕まえる時に膨らみますね。
餌か、
はい、ペリカンは鳥の仲間で珍しくて、はい、群れで狩りをする鳥です。で、群れでバシャバシャと浅瀬の方に魚を追いやって、その追いやられた魚を大きなくちばしを広げてすくうという網のような役割をしてます。
いわゆる金魚すくい的な。
そうですね、網すくうような感じです。
お祭りの時金魚すくいもそうですよね。隅の方に集めて一気に取ってしまえっていう。
破れることはありませんけど、
ありますけどね。そか、ペリカン
は、ペリカンは何を食べるんですか？ 今ホッケを与えています。
ホッケを豪快に作って食べていくということなんですね。
え、じゃあ生きたホッケではなく、動物園では、
動物園では解凍したホッケをあげています。
あ、そうですか、ははは。
ちなみにその他くちばしにはどんな機能がついているんですか？
他にはですね、体温調整をすることができます。大きく広げて、熱を逃がしたりすることなど、
は、
暑い時には役立っていますね。
あと田中さんが攻撃されることもあるというふうに伺ったんですが、よく攻撃されます。
いたずら大好きなのもあるんですけれども、くちばしの先がすごく尖っていて、噛まれると出血ものになります。
噛むんですか？
噛むと言いますか、くわえると言いますか。はい、
そんな餌をくれる大事な田中さんを。
はい、
え、挟まれるんですか、くちばしで？
はい、挟まれます。
どんな感じですか、挟まれた時は？
奥の方は痛くはないんですけれども、やっぱり先の方が、
はい、
引っかいてくるような感じで。
ザラザラしてるんですか？
え、
ザラザラしてる？
ザラザラはしてないですね。硬さは木のような硬さをしてます。
あ、それ
は痛いですよね。でもね、大切な田中さんをね、攻撃するとは、なかなかペリカンさんもやりますけれども、うん、実はですね、私の前に今、はい、2羽のペリカンがいまして、このペリカン、お名前は何て言うんですか？
オスの方がペリちゃんと言いまして、メスの方がカンちゃんになります。
そのまま
だ。はい、2羽合わせると、ペリカンになるんですよ、ミカさん。でね、これ、オスとメスですか？ はい、ペリちゃんがオスで、カンちゃんがメスになります。
へ
ー、大きさもちょっとですね、大きいのと小さいのっていう風に感じがするんですけれども。
そうですね、ペリカン本当はオスの方が大きいんですけれども、帯広動物園では逆になってまして、メスの方が大きくなってます。
性格が違っていたりもするんですか？
そうですね、カンちゃん、メスの方のカンちゃんなんですけれども、とてもアグレッシブと言いますか、攻撃的で、
あら、
いわゆる肉食系女子ですね。
それで田中さん襲われちゃうんだ。
そうですね、よくカンちゃんにやられます。
カンちゃんに。
え、ペリちゃんはどうですか？
ペリちゃんも、カンちゃんが攻撃してると一緒に攻撃してくるんですけれども、普段は草食系男子で、
主体性ないですね。カンちゃんに引きずられるペリちゃんなんだ。
そうですね、
形状はペリちゃんとカンちゃんは違いは歴然と分かるんですか？
大きさが特に違うので、はい、すぐ分かると思います。
毛の色が違うとかそういうことはなくて？
毛の色はそんなには、はい、変わりはないです。
本当にほんのりと桃色に色づいているんですけれども、この色の秘密って何かありますか？
本当は桃色ペリカンって白いペリカンで、ホワイトペリカンとも言われているんです。で、帯広動物園のペリカンも、そんなには桃色ではなく白っぽいピンク色しています。
なのに桃色ペリカンってなんで言うんですかね？
その桃色ペリカンの由来なんですけれども、はい、繁殖期の時に綺麗なピンク色になることから桃色ペリカンと言われています。
通常は白いんですか？
そうですね。
あら、ひかりちゃん今見ててどう？
ほんのりピンク色だなっていう感じはするんですけれども、羽がですね、足元に落ちていまして、この羽を見てみると羽は白いですね。
そうですね、羽の 抜けた羽は本当に白くて根元だけピンク色っていう感じになっています。
じゃあ今そう見えるってことは少し繁殖期なんですかね。
ずっとこの色で変わらないですね。
帯広動物園、はい、そういう風になってきてしまったのかもしれませんね、
はい、本当に繁殖期になるとオレンジがかったピンク色になってくるので。
そうなんですか。
もっと綺麗になると思います。
あ、そっか。じゃあそれでね、動物園見に行った時には今繁殖期だわっていう風に、
そうですね、はい、
識別できるということですね、はい、はい。
あのペリちゃんとカンちゃんなんですけれども、2匹、2羽ですね、2羽とも同じ動きを先ほどからしながら行動してますよね、うん、はい、群れの生活をする鳥なので常に同じような行動をしています。
ペリカンって飛ぶんですよね。
飛びますね。
飛びますか。その帯広の、中ではケージに入ってるから大丈夫なんですか。
はい、そうです、うん、はい、もう飛ぶことはできないようになってますので。
あとくちばしの色は何色でしたっけ。
くちばしの色は、赤みがかった黄色というとこでしょうか。
ははは。足は？
足も黄色ですね。
あんまり長くないですよね、鶴さんとか。
そうですね、
フラミンゴのように、
はい、ちょっと短足に見えてしまうかもしれません。
あーねー。それ孵化する、あの卵を産むのは年に何回ぐらいなんですか。
もう一度お願いできますか。
卵は産みますか。
卵残念ながら産んでません、今までずっと。
あー、ちょっと寂しいですね。
そうですね、そのため、メスじゃないんじゃないかという噂もあったんですけれど、また大きさもあるということですからね、はい、
そうか。
ちゃんと DNA 検査しましたので、ピリカメスがいることは間違いないです。
ピリカの例がありますので
そうなんです。
でも DNA 検査したんですか。
はい、しました。
そしたらちゃんと、かんちゃんはメス。そうなんですね、はい、あの通常ね、桃色ペリカンはどこに住んでるんですか。
そうですね、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと幅広く生息しています。
で、群れで生活していて、渡りなんかはするのかな。
渡りは、う
ん、あれ、ひかりちゃん、あれ、ひかりちゃん、ひかりちゃん、あれ、ひかりちゃん、
あ、もしも
し、すいません、途中で音が途切れてしまって。
私渡っていないですから大丈夫です、ここにいます。
はい、はい、あのペリカンは渡りはするのですかっていう。
あ、はい、渡りはそんなにしないです。
そうですか、
はい、
一ところで割とは世界のどこにでも、あ、北半球の方に生活しているという、はい、
そうですね、
ことなんですね、まあ、
珍しい例として日本にも渡ってきたという例はあります。
あー、そうなんですか、
でも大きさも1メートルぐらい身長ありますので、この大きいペリカンが渡ってきた日にはちょっとびっくりしますね。
そうですね、すごい大きさの鳥なのでびっくりするとは思います。
はい、帯広動物園のペリカンはだいたい人間の年でいうと年齢何歳ぐらいになりますかね。
年齢、正確な年齢がちょっとわからないんですけれども、うん、はい、30歳ぐらいかなと。
お年頃ですね。
はい、はは、思います。
そうですか。あの、動物園に行ったらペリカンどんな風に見ると面白そうですか。
うーん、近くによると、うん、いつもガーガーガーガー言って攻撃ではないですけど、うんうん、威嚇のようなことをしてくるので、
はい、
その辺はちょっと楽しいかなとは思います。
今後ろの方でブーブーっていうような音が聞こえるんですけど、それは
これは残念ながらアシカです。
あ、そうです
アシカの声がこんなところまで届いていたということなんですが、でも私も今そのペリカンの近くにいるんですけど、うん、さっきまでパクパクパクパクこう威嚇をしてきまして、
はい、
私もこういつこう逃げ出そうかなとか思っていたんですが、今は2羽並んで、うんうんうん、ちょっとアシカの方を、2羽でこう黄昏れてですね、うん、眺めている様子が見えますね。
そうですか。仲良しペリカンをじゃあ見にね、皆さんお出かけください。
はい、
田中さん、
はい、
今日はどうもありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございました。
動物園夏休みになってからにぎわってますね。
そうですね、はい、
はい、何かお知らせがあれば最後に。
あ、今月末31日1、2と夜の動物園がありますので、そちらにもぜひいらしてください。
は
い、
申し込みは帯広動物園までお問い合わせください。
はい、
はい、田中さん、そしてひかりちゃん、
はい、
最後にレッツズーでお別れしましょう。
そうですね、
はい、
では行きましょう、田中さん、はい、せーの、
レッツズー。ありがとうございました。
トットットナッツタンデライオンドーナツ、トットットナッツタンデライオンドーナツ、美味しいドーナツ食べたいな、タンデライオンドーナツ。 らい温度な。
この時間は帯広市東四条南11丁目黄色い建物が目印です。ダンデライオンドーナツの提供でお送りしました。
You're listening to FM Wing 76.1